どうも、高橋ふむみでございます。暑い日がまだまだ続いておりますけど、皆さん、お体は大丈夫でしょうか？僕はすっかりもうクーラー病で喉をやられてしまっておりますけども、本日も素敵なゲストさん、前回に引き続き来ていただいておりますんで、張り切って行ってみたいと思いますよ。そんじゃ行ってみましょう。高橋ふむみの勝手に聞きやがれ。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
8月マンスリーゲスト、今回の回は完結編でございます。ゲストはルポライター、イラストレーター、漫画家、カメラマンとしても活躍中の村田ラムさんです。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。ラムさん、また来ていただいて
ありがとうございます。
もう前回はね、樹海の話をいろいろお聞きしましたけども、はい、まあ、皆さん聞いてる人もちょっと多少は涼しくなったのかなというところでございますけどもねまあ、もともとあんまり霊感はない感じなんですかね。
そう、霊感はそもそもないし、ちょっと宗教団体とかを扱ったりするので、はいはい、その手前なんか霊があるとか言うと、ちょっと語弊があるというか、うん、
はい、
俺らのことを否定してたのに、霊は認めるのかみたいになっちゃうかなと思って、
はいはいはい、
まあ、基本的に否定派というか会議派というか、そういうポジションでいますけど、でも問いつつ、会談大会とかにはよく出てるのであれなんですけど。
そうですね、大会出られてますよね。まあ、どっちかというと、その会談というか、人コア、そうですね。ですもんね、ラムさんの場合は。
だから意外と人コア禁止のとこも多いんですよ。
あ、そうなんですか。
会談大会とかね。
はいはいはい、
だから意外と異端というか、煙たがられる存在ではあったりするんですよ。
そうですか。
うん。
でもやっぱり、そのね、僕なんか、まあ昔おばあちゃんとかよく言ってましたけど、幽霊とかそんなように一番怖いのは生きてる人間だって言ってましたから、うん、やっぱり人コアの方が怖いと思いますよね。
まあ僕はそう思いますけどね。
確かに僕も思います、うん。でね、今ちょっと宗教のお話出たんですけども、ラムさんね、だって例の、
はい。
オウム真理教。
まあの後継団体ですね。
の後継団体に、はい、まあ潜入と言っていいんですかね。
あ、もう潜入ですね、あれは。完全に。
で、一応入信というか。
入信までなんとか行きましたね。
ですよね。
そう、すぐには入信できなくて。
はい。
その、ノルマをクリアしなきゃいけないので。
そう、ノルマってどういった
ビデオを70本ぐらい見たりとか、はい、この指定された書籍を読んだりとか、
へー、
あと、まあ、確か修行でこれをこれだけすることみたいなのもあって、
はい、
なんとなく半年で入れるぐらいの物量だったんだけど、
はい、
でも僕はもう3ヶ月以内に終わらせないといけなかったので、はい、雑誌が出ちゃうので、
はい、
だからものすごい通ってましたね。
あ、一応毎日のように。
そうですね。だから家で仕事終わると、この、高田馬場住んでたんですけど、はい、高田馬場で仕事が終わると、西荻窪に行って修行して、みたいな。何をやっているんだろうか、みたいな忙しい日々でしたけど。
それは、あれで、女優さんでしたっけ？
そうだね。その時のトップは女優さんですね。
女優さんですよね。
ただまあそこには住んでなかったので、まあ、こう、月に何回か、こう、見ることができるぐらいの感じで。
で、なんか、いろいろなんかエピソード聞くと、その後、もう、ラムさんという存在になってから、ジョイさんにお会いしたという。
あ、そうですね。トークライブとかやられてるので、それでお会いする機会があったんですけど、まあ、なんとなく僕潜入してて、
はい、
あれだったので、恥ずかしくはありましたけど、はい、まあ、なんかね、やっぱ覚えてはいなかったけど、
あ、そうですか。
ただ、エピソードとしては覚えてて、
はい、
潜入されて書かれたっていうのは、
あ、なるほど、なるほど。結果ですね。
そう、
はいはい。
ただその時にもすでにちょっとね、上優さんが、その団体の中で、立場を失ってたので、
はい。
だから、まあ別に、そんなにそれで生き通ったりはなかったみたいなんですけど。
ああ、そうか。別になんか怒ったりとかそういう感じではないか。
そうですね。その後上優さんもパージされるようなというか、はいはい、まあ自分で団体作られるので、そうですね。僕のせいで、こう結構みんな信者が疑心暗鬼になって、カルト化が進みましたよとか言われて、それは申し訳ありませんでしたって話なんですけど。
なるほどですね。
はい。
もうそういうことまでやられてるとすごいですね。すごいですねっていう言い方あれですけども。
そうですね。まあなんか、 まあ、意外と宗教団体はそんなには入ってないんですけど、二段、がっつり入ったのは二団体で、あとはまあ、イベントに行ったりとか、はい、その、そういうのはあるんですけど。やっぱり後で絶対怒られるので、
はいはいはい、なかなか。まあそうですよね、はい、バレちゃったら。
そうですね。
ですよね。いや、でもそれもすごいなって、まあまあお仕事って言っちゃえばそれまでですけども、なかなか勇気があるじゃないですか。
そうですね。だからもう本当に、あんまり策を労せず、
うん、
ピンポーンって押して入りたいんですけど、って入った感じなんですけどね。
もしかして、そこにこうハマっちゃうというか、
うん、
洗脳されちゃうんじゃないかなっていう、そういう恐怖心みたいなのはなかったんですか？
まあ、僕はあんまりなかったし、結果的に入らなかったんだけど、
ええ、
意外と僕に、僕もやりますっていう人は、全然自信満々で行くんだけど、結果的に取り込まれちゃったりすることがあるので。
ですよね。
やっぱ気をつけた方がいいなとは思いますけどね。
ミイラ取りになっちゃいますもんね。
はい。なんかね、論破してやろうみたいな感じで行く人は、
はい、
論破されて信じちゃったりすることが多いですね。
ああ。
なんか超、あいつらが本当かどうか確かめてやるみたいな人は、やっぱちょっと危なくて。
あ、逆に。
僕はもう本当にネタ取りに行って、っていうことを考えてるんで。
あ、なんか面白いことないかなっていう、面白いネタがっていう。
そう、相手を否定するつもりもないし、はいはい、まあ、僕はね、もともとあんまり罵倒する、したりとか、否定する気がないので、その宗教とかに対しても、はい、まあ、多分、あらゆる潜入してきたことに対して、もう見たいだけっていうのがあるんで、はい、だから逆に見れたら満足みたいなところで、めっちゃ浸水してハマっていくみたいなのはなかったです
よね。ああ、そうですか。
うん、
なるほどね。まあ、それはやっぱり、その方の性格というか、性質といいますか、うん、ね。やっぱりさっき言われたように、こう、悪事を暴いてやるぜ、みたいな、
うん。
そういう意気込みで言っちゃうと、もう逆に取り込まれちゃうみたいな。
あと、バレますね。
あ、なるほど。
やっぱりジャーナリストだったり、こう、新聞系の人とかは、なんかやっぱり、ちょっと攻撃的だったりするし。
はいはいはい、
まあ偉そうだったりするので、うん、なんか西成とか取材してても、やっぱり、喧嘩になるのはやっぱ新聞屋さんとかが多くて。
ああ、なるほど。
やっぱその日のうちに写真を撮ったり、その日のうちにネタを撮らなきゃいけないから、
はい、
結構強引に写真撮ったりして、揉めてカメラ壊されたとか殴られたみたいになっちゃうんだけど、あまあなんかね、まあ、ルポライターでもそういうところはあるんだけど、
はい、
僕とかはもう結構、例えば西成とかも、
はい、
まあ、僕今西成に家借りてるんで、
はい、
なんか、ブラブラして、
はい、
たまたま出来事があったらラッキーみたいな感じでやってるので、なんか、結構そういう感じでやってるとあんまり揉めないですよね。
なるほどね。
うん、
まあ、うまいやり方というか、
うん、
もうなじむ的な。
そうそうそう。ですよね。だからやっぱり取りに行こうとしたりね、良くないのは自分が思い描いてるものを得ようとすると失敗するんですよ。
ああ、なるほど。
まあ、テレビとかで多いんですけど、こう、自分たちはこういう展開にしたいから、こういう絵が欲しいとか、
はいはいはいはい、
こういうエピソードが欲しいってやると、捏造になっちゃったり、
やらせ的
になったり。やらせになったり、すごい揉めたりとかするんで、なんか、あんまり考えずに延々だらだらいると、ネタが入ってくるんで、そこから組み立てた方が多分自然かなーって、ポライターとしては自然かなと思うんですけどね。
なるほどですね。
うん、
でももう西成もね、いろいろ、まあ、YouTube でもいろいろ西成にいらっしゃる方とか、西成に潜入とかやってますけども、
うん、
やっぱちょっと昔とだいぶ変わりましたよね。
ああ、それはそうですね。
若い方が来れるお店も結構、
はい、
たくさんできてるみたいですし。
そうですね。まあ、まあ、相変わらずな部分も多いんですけど、ええ、まあ、日雇い労働者が徹底的に減ったので、
はい。
なんかやっぱそこは違いますよね。
うん、なるほど。
もうやっぱり日雇いの人も別にスマホがあれば別にわざわざ朝、センターに集合する必要もないし、もうセンター自体が今機能してないし。
あ、なんかもう閉めてるというかやってないですよね。
はい、それだし、もうなんかそろそろ取り壊されるのかなみたいな。
そうなんですか、結構でかい建物。
そうです、そうです、そうです。
ですよね。まあなんかもう、ラムさん本当多岐にわたってるんで、
はい。
なんか殺し屋にお会いしたこともあるらしいじゃないですか。
ああ、まあそこの、ヤクザの中で、殺人とかを担当してた人に、と受会に行ったことありますけどね。
怖くなかったですか、もう、そんな。
いや、その人はさすがに怖かったですよ。僕聞いてなかったし。
あ、そうなんですか。
一応、だから、殺し屋っていうか、 通信をしてた人だとは聞いてて、はい、それで刑務所から出てきてすぐにインタビューっていうのは聞いてたんだけど、はい、編集部で話聞くだけと思ってたんで、はい、一緒にこう密室というか、あのワゴン車の中でインタビューするとかは聞いてなかったんで、普通に怖かったですけどね。はい、
ああ、そうですか、うん。やっぱり全然こう、なんか違うんですか、顔つきとか。目つきとか、
まあ。そうですね。まあ、すごい肉食っぽい人ではありましたね。
ああ、なるほど。
うん、なんかやっぱり、なんかすごいこう、脅して、常に脅すのが体質みたいなところがあって、で、まあ心折る方法を教えてやるよ、みたいな言われて、はいはい、もう手でも、足でもいいから肉削って、そいつの目の前で食ってやるんだよって。そうすれば絶対相手心折れるからって。そんな、それ活かせるチャンスないわ。
なんだいっすね。
どんな豆知識だよと思って、
うん。でもやっぱりこう、なんか雰囲気的には、この人人殺してるな、みたいな雰囲気はあるんですか、やっぱり。
何人か会ったことあるんですけど、はい、人殺したことある人には。まあでもなんとなく、共通点があるようなって感じはありましたけどね。ちょっともう目の感じというか、
はい、
うん、なんか、うん、なんとなくですけどね。
ああ、なるほど。なんかそういう、うん、匂いというか雰囲気が、うん。
雰囲気がちょっと出るような感じは、まあ、知ってあってるから、
はい、
その、そうなのかなと思うだけかもわかんないですけど。
まあでもね、その方は別にラムさんに危害加えるとかそういうのはないですよね。
まあなんかその樹海の中で、その、仮に、その人は樹海で人殺してるので、
そうなんですか。
ラムさんも殺されてみましょうって編集が言い出して、樹海の中で首絞められたんですけど。
あ、まあ、まあまあやらせというか。
まあまあ、その本当に殺すまでは絞められなかったですけど、はいはい、バカじゃないのって思いますけど。
本当ですよね。
ただ別にこれって当時の2000年代初頭のコンプライアンスからもダメで、はい、さすがのブブカでも乗らなかったですから、
はい、そうですか。
うん。
ボツ
になった
んです。そうなんですか。
そう。だから今、だから10年以上経ってから僕が喋ってるっていう、
は
い。
なるほどですね。
当時はなんか、えらい苦労したのに記事になんなくてって思ってたんですけどね、ずっと。
で、今までこう、取材されてて、一番怖かったことって何ですか？
ああ、まあでもそれも怖かったけどな。一番怖かったことか。一番怖かったこと。お、あんまり怖いという。気持ちがないのかな。
それこそ、命の危険を感じたとか。
そうですね。まあ、なんか、西成でそれこそ、なんか、はい、DM をもらって、はい、なんか、ファンだから会いたいみたいな言われて、はい、それが、まあ、西成の三角公園っていうところの、はい、ど真ん中だったんで、まあ、なんかちょっと罠っぽいなとは思ったんだけど、まあ、いいかと思って会ってみたら、はい、なんかその労働系の団体の人で、
はい、
なんかあラムさんだってみたいになってファンを装ってるんだけど、
はい、
この人はなんかホームレスをバカにして飯を食ってる人ですよみたいなことを周りの人にこう言い出して、はい、焚き付け出して、
はい、
なんかね、まあ結果論で言うとなんか僕をリンチしたかったらしいんですよ。
あ、みんなで。
そう。で見たらなんか僕それをカメラで撮ってる人がいて。
はい、
まあ、僕をリンチしてる様子をカメラで撮ろうとしてたらしいんですけど。で、まあ、周りにいた人は、焚き付けてる人は別に予定調和ではなかったので、はい、なかなかまあ僕も、いやって否定してたりとかしてたから、はい、なかなか暴力まではいかなかったんだけど、
はい、
これは逃げないとやばいかなと思ってた時は相当怖かったんです
が。ああ、そうですか。
そのタイミングでですね、次の日の、お祭りのゲストの加藤時子さんが来て。
はい、おときさんが。
そうそう。
はい。
それで急に歌い出して。
あ、そうなんですか。
前日に来てちょっとマイクチェックしたいからっつって。テステスってやってたんだけど、みんながおときさんじゃないかってなったら、じゃあもうちょっとミニコンサートやろうかっつって、歌を歌い出したんですよ。したらもうなんかみんなわーってなって。
そっち行っちゃって。
そっち行っちゃってるから僕もその場でわーって逃げたっていう。
じゃあもう、おときさんがもう命の恩人みたいな。
そうなんですよ。助かったっていう。
もうおときさんはそれ知らないと思いますけど。
知らないと思いますし、どっちかというと向こう側の人な感じもあるんでね。
そうですね。
でも助かりましたよ。
ああ、なるほど。でも怖いですね。そんな囲まれちゃったりしちゃったりしたら。
そうですね。ホームレスの取材の時はやっぱり覚醒剤やってる人とかもいるので、刃物を向けられたりとか、囲まれたりとかは何回かありますね。
ああ、怖いですね。
そう、だからやっぱりそれは、そうですね、怖いのもあるし、どう逃げようかなっていう。
まあ、ちょっとね、覚醒剤とかやられてたらもう話しても、
うん。
もう分かってもらえないですもんね。
だからもう、 全力ダッシュするのか、だからでも相手が若かったら追いついちゃうし、だからもう酔っ払ってたりとか、すごいお年寄りだったらまあ逃げてしまえばいいかと思うけど、
はい、
すごい若手の人だったら追いつかれる可能性もあるし、みたいなんで、その、
そう
ですね、揉めた時はやっぱりぐるぐるぐるぐるぐるって頭の中で考えるってい
う
のは。
頭を急回転して。
っていうのはありますね。
どうして避けようかみたいな。
まあありますね。
なるほどですね。まあでも、まあお仕事って言っちゃうとあれですけど、まあそういう危険なことも多々ある中、やっぱりこの、これは自分にとって、ラムさんにとって天職だっていうふうに思われてますか？
そうですね。なんかもう本当に別に、思いついたことをずっとやってるだけって感じで、
はい、
意外となんか目標を持ってここを目指してっていうのは、ね、そんなにないんですよね。
なるほど。
なんか日々楽しくというか、
そうですか。
やりたいことをやっているって感じです。
なるほど。
はい。
今後なんかこう野望というか、これ今これからちょっと進めてることがあるんだみたいなでお話できる範囲でありますか？
あ、もうなんか別になんか結果的にどうアウトプットするかあんまり考えてはいないんですけど。
ええ、
もうコロナの時に全然こう、海外行けなかったので、
はい、
もうなんか今、本当に今年だけでポーランド、韓国行って、はい、もう来月香港行って、台湾行って、もう一回韓国行ってみたいな。
だ
から結構ずっと、2ヶ月、3ヶ月に1回ぐらい海外に行くみたいなのしてて。
なるほど。
まあそれもなかなか記事としては、どうなんかできるのか難しいけど、まあ、はい、YouTube とかでちょこちょこ出していこうかなとか。
なるほど。
思ったりはしてますね。
いや、めっちゃ楽しみですね、それ。
ありがとうございます。
まあね、ラムさん本当、もう、で、2回にわたり出ていただいたんですけど、もうお時間が、実は、
完結で
来てしまいました。
ね、あららら。
本当はね、
う
ん、ハムスターの彼女の話も聞きたいんですけどね。ここは皆さん、YouTube、何でしたっけ、チャンネル名。
リアル現場主義と言っております。
はい、ラムさん、やられております、リアル現場主義。こちらの YouTube の方もですね、皆さん、ぜひ登録、チャンネル登録してですね、ご覧になってください。もっとですね、際どいエピソードがいっぱいあります。はい、僕はもう、欠かさず見ておりますので。
ありがとうございます。
ぜひ皆様見ていただきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
ラムさん、前回に引き続きですね、
はい、
またちょっと、本若と言いますか、
はい、
ラムさんのリクエスト曲をお届けして、お別れという形にしたいと思います。今回は。
中島みゆきの、時刻表ですね。
はい、これは何か、
あ、なんか歌詞で、
はい、
なんか、誰が悪いかを書き当てて、どうすればよいかを書き立てて、評論家やカウンセラーが米を買うっていう歌があって、
はい、
あ、そうよねって、そういう偽善っぽいとこあるよねっていうのを反省するときには聞くという。
なるほどですね。
どうしてもこう正義の味方とか、
ええ、
上から目線になりがちなので、
はい、
なんかそうじゃなくっていう、
あ、なるほど、
ただ僕は見たいだけなんだよっていうふうに自分を諌めるときに
聞く、今しめ的な、
はい、曲ですね、
はい。これは加藤時子ではないんですね、これは。
あ、そうですね。なんかそう、あ、これ話すんやったら加藤時子でもよかったですけど。
いやいやいや、大丈夫でございます。はい、ということで、2回にわたり来ていただきました。もう本当にお会いしたかった、ラムさんでございます。本当ありがとうございます、2回にわたり。はい。ぜひまた、
ぜひぜひ。
ちょっといろいろね、毎回思うんですけど、ちょっと企画したいんですよね。いろいろトーク的な部分を。
あ、ぜひぜひ。
ぜひですね、またお声掛け、海外行ってない隙を狙って、
はい、
ご連絡させていただきたいと思いますんで、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。それでは8月のマンスリーゲスト、村田ラムさんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
お疲れ様です。
はい、喫煙室のコーナーでーす。
こんばんは、ディレクターシネです。
いや、もうね、何ですかね、あなた本好きだよね、すごい、ね、
はい、
なんか最近面白い本ありましたか？なんか
難しい質問ですね。
全部面白いってこと？
全部面白いですね。
おー、うん、何冊くらい読むの？
何冊くらい、月どうだろうな、小説ですか？全部入れて、
全部入れて、
漫画とかも。
まあ、漫画は覗くかな。
漫画覗いたらそんな読まないですね。
ああ、そう。
2冊とかじゃないですか。2冊、3冊。
結構早い方、読み切るのに。
いや、遅いですよ、僕多分。
あ、ほんと。うん、
だからその、さっき言った漫画とかも入れちゃうんで、相手に。
うんうんうんうん、はい、俺ね、あんまりね、
うん、
昔からね、
うん、
まあ、詩を書いたりしてるくせに、
はいはい、
本を読むっていう習慣が全くないのね。
うん。
でもあんまりまともに、まあ、有名なものとかあるじゃない、小説とかでも。
はいはい。
まともに最初から最後まで読んだものないかもしれない。ダメだよね。
ダメですね。
ね。
うん。
と思うんだけどさ。
はい。
なんかこう、読む気にならないっていうかね。まあ、雑誌的な、例えばその、プロレスの、アントニオ猪木、
はいはい。
五六とか、そういうそのインタビュー記事とか、その対談記事とか、はい、そういうの載った本ってよく出るじゃない。
うん。
そういうのはすげえ読むんだけ
ど。あ、でもそういうのもいいんじゃないですか、別
に。うん、そういうのは読むね。とにかく。だから、うん、すごい、あなたよく本読んでるんですって言ってるからね。
うん、
ちょっと感心してるわけよ。と、なんかね、よく本屋行くとベストセラー並んでたりとかするじゃない。
はいはい。
そういうのはなんかこうリサーチして、そういうものを買うわけ。そういうわけじゃないの。何かこう。
ベストセラーとかあんまないですね。まあゲームも僕やりますし。
うん、
でも大人気っていうよりは、なんか、こういうのが読みたい、こういうのが、まあ、ゲームやりたいとかっていうんで探す感じですかね。
それはネットで探すってこと？
そうですね。
へぇ
ー。あとは、まあ、ニュース。
じゃあ別にこの、はい、書いてる人がこの人とか、そういうことじゃなくて？
あ、そうですね。そう言われてみれば、まあ、作家好きな人はいますけど。
うんうんうんうん。
あんまそうですね。
そうなんだ。すげえな。
そうですか。多分僕の本話、つまんない、広がんないですよ。
そう。いやいや、違う、その本話っていうか、その本を読むんですよってよく言ってるから。
はい、よく言ってますかね。
俺はそういう習慣ねえんだよっていう話。
まあでもね、インプットって、やっぱインプットしたいんですよね、僕は。
うんうんうん。俺漫画も読まないしな、基本的に。何をしてんのかな、じゃあ俺、毎日な。全くもう、最近ほんとそんな感じだよ。
ああ、何をしてんの、
ま、何をされてる方なんですけど、アッコさんみたいにね、言われちゃうけど。まあね、僕もちょっと本読もうかな、そろそろ。この年になって、もう60近いですけど。
いや、楽しいですよ、ハマれば。
うん、頑張って。
はい。
なんか、面白いの探して読みます。
うん。
はい。ということで、皆さんも本を読んでください。ということで曲いきましょう。ザ・50回転ズでサタデーナイト。はい、勝手に聞きやがれ、お別れでーす。8月マンスリーゲスト村田ラムさん来ていただきました。非常にね、有意義なお話を、いっぱい有意義なっていうかな、興味深い話をいっぱいしていただいて、感無量でございます。またね、本当にお会いしてもっと深い話聞きたいところでございますよね。まあ、なかなかああいうこうルポライターさんの仕事、体を張った仕事の詳しい中身までこう聞いたりとかってあんまりないじゃないですか、皆さんね。なので、まあラムさん YouTube もやってますんでね、そちらの方もぜひ、僕もよく見てますけども、もっとね際どい話とかいっぱいしてます。ぜひぜひ皆さんも見ていただいてはいかがでしょうか。ということでね、勝手に聞きやがれ、次回はもう9月でございます。9月3日火曜日20時から、再放送24時からでございます。9月もう半期ね、よく言う半期が終わるっていうねことでございますけども、また、ね、今まだ暑いですけど、これから涼しくなっていってくれるのかななんて思います。また冬がね、ど寒になる可能性もありますけどもね、皆さん、季節の変わり目、体調崩しやすいですね。その辺皆さん十分、ね、体調管理には注意していただければと思いますよ。勝手に聞かれ、お相手は高橋ふむみでございました。では次回またよろしくでございます。またね。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。